はい、今日はサムエル記の実章の初めの部分ですね。1節から16節までです。今日のところは、タイトルとしては神の霊の働きということであります。まずここではですね、サウルという人が呼び出されて王になるっていうことですね。このサウルという人はどんな人なのか。普通私たちが王になるっていうふうなことを考えたらですね、昔の戦国時代ですね、戦国時代ではその地域の王というのは大名ですね。確かに非常に有名になるから大きな名前ということで大名と言いますけれども、その大名になるということはとにかくです、何があるかというと非常に頭が働くと、それから武力を使うことに秀でてる、あるいは部下を統率すると、そういうことに非常にこの優れた能力を持っている人がですね、だんだんとのし上がっていくということなんですね。でそういうふうに、して、その地方の領主になる、王になると、大名になるということで、普通の現在の王になる、現在の王っていうのは大統領とか、日本の場合はまだ未だに天皇っていうのが残ってるわけなんですけども、事実上の王は首相だと、そういう人もですね、何にもそういうこと、力も指導力も学識も知的なレベルの高くない人はパッと任命されることはもう絶対にありえないことですね。このひっくり返りのクーデターが起こるというとですね、それはその次に影響力のある人がなる。今エジプトでもどうなるかっていうこと、日本にもあるいは世界的にも非常に場合によって大きな影響になるわけですね。大きなこの政治変化が起こると、そういうことで世界的に注目をされているとかありますが、次にっていうと、それは非常に有名な人、力ある人がなる、これは当たり前なんですね。そういうことでありますが、聖書ではとっても不思議なことにですね、このサウルなる人が王になる、しかも初めてですね、歴史上王になるっていうのに、このサウルって人はどんな人だったのかと、これは前の9章で1ヶ月前に学んだ通りですが、たまたまですね、このお父さんのロバがいなくなったと、しかも少しいなくなった、だから探しに行ってこいと、だそういうことなんです。このお父さんもですね、ロバがいなくなったから探しに行きなさいと、自分の息子に行ったぐらいだから、たくさん召使いがおったらですね、自分の息子をわざわざ行かせないでですね、そのたくさんの男の召使いなのに行ってこいと、何人かの人一緒に探しに行かせるはずですね。探しに行くっていうか、そのあたりだいたい木とか森がないわけです。だからずーっと遠くまで行ったはずなんですね。とにかくこのあたりはそういう森林というものはこういうほとんどないんです。もっとずっと北の方のレバノン山地に行けばあるんですけども、そういうことから見てもごく普通の人だったと。サウルにおいてもですね、全くそういった武力的な達人であったとか、あるいは地位があったとか、影響力があったとか、その地域をこうまとめる人であったとか、一切書かれてないんです。全く普通の人の、普通の息子、お父さんからロバなんて大してあんまり値打ちもないようなものなんですけども、値打ちがないから神様に捧げるものとしてはロバなんか全く使われないわけです。一番高価なものは立派な牛だったんですね。現代でも立派なこの牛っていうのは非常に価格が高いはずです。そういうふうにですね、それでついで羊ということだったわけです。だからロバなんていうのはもう本当にみすぼらしい、見てもですね、あんまり見栄えがしない、そういうところだったわけです。で、探しに行ったということだったんですね。全くそういう意味では、普通の意味では能力的に何らほの王になるようなことは書かれていないわけです。それなのにですね、この神様がこれがそうだと指名をしたわけですね。で、サムエルがそれを聞き取ってですね、こういうふうに油を注いだと。こういう時代からですね、この一節のこの油を注ぐっていうのは、マーシャハということはですね、このマーシャハから油を注がれたもの、マーシーハという言葉 が来たわけですね。
うん。
大体ヘブライ語って後ろにアクセントが終わるのが多いわけです。あ、マーシャーって言った油を注ぐ。あるいは塗るということなんですね。で、それからマーシアということはできたわけです。で、油注がれたもの。それが、あ、まあ、日本語ではメシア、英語ではメッサイアというようになったということですね。で、これのギリシャ語の形がクリストスなんですね。まあ、今でも何度かそのことは触れてきましたが、マーシャハにあたるギリシャ語がクリオです。クリオっていうのは油を注ぐというわけですね。それで油を注ぐたものがギリシャ語に言えばクリストスというわけです。で、日本語だけが木という発音で、あとは全部だからクという発音ですよね。英語ではクライストということですね。ドイツ語ではクリストスというような発音になります。まあ、そういうふうに、現在世界で誰し、まあ、ほとんどの人が名前を聞いたことがあるという、キリストという有名な名前はですね、実はこういうところから来ているわけですね。油を注ぐと。ですね、マーシャハということ。油を注ぐと。どうしてこんな油を注ぐ？日本とかは全くないですね、そんな習慣。王になる人にですね、なんか油を注ぐなんてことは考えられないことですから、まあこういうように習慣が全然違うわけなので、それで見たらですね、なんかこう違和感を感じるということもよくあるわけですね。これはもう3000年も昔の話ですから、ですね、今から5年、10年、1年先でもどうなってるかわからないんです、この世界。それから見たらもう3000年もずっとこういうふうにこの真理、聖書の流れ真理は変わらないということで、本当にこれは大きな頼りになるものだと、岩だということがわかるわけですね。で、この点はですね、この乾いた雨が降らないところではですね、オリーブ油っていうのが非常に重要だったわけですね。食用にも使うし、ま、香料と混ぜたらですね、非常にこの香りの良いものにもなると。食べる食用にも使うし、そういうふうに化粧とか健康にも使えるというわけですね。燃やすことにも使うと。まあ、いろいろの使えて非常に価値があったわけです。まあ、そういうことで価値あるものにこの香料を混ぜて、神様の力、神様の本質を注ぐという、そういう象徴的な意味を持って油を注いだということなんですね。そしてですね、言ったのはですね、すぐに王でなくて、その途中2節から書いてあることは一体何だろうかと。何で書いたのか。ラケルの墓の脇で2人の男に出会うと。ロバが見つかったのだと言った。そこからさらに行ったら、タボルのカシノキまで行ったら、そこでベテルに神を拝みに上がる3人の男に出会うと。で、1人はヤギ3匹を持ってパンを3個を持ってブドウ酒を持っていると。こんな持ち物までですね、なんかきちんと全部見て示されたということなんです。誰に会う、パンを持ってブドウ酒を持っていると。こういうふうに非常にこの特別な人にはですね、このようなことまで示されるということは、それはあり得ることなんですね。確かにイエス様もエルサレムに入るときにですね、そこに行ったらですね、ロバの子供がつないであると、それから持って行きなさいと言ったこともないのに、さっとそれが示されてですね、見えたわけですね。まあ、それは10年100年1000年も先でも見えるということなので、まるで時間というような空間というものを超えた、そういう視力を与えられていたわけです。まあ、この時サムエルもですね、特別な霊的なものを与えられてたから、こう次々わかるんですね。で、これはみんなラケルにしてもタボルの歌詞、あるいはベテル、とてもこれ有名な場所にあっていたんですね。こういったみんな知ってる有名な場所で出会う、あるいはそこでこういうふうにパンをもらえと。なぜこんなことがあったの？王になるのはこんなことは関係がないはずですが、このようなことによってですね、その通り残ったと。 これ本当にこれは神様から来たことだっていうことを、このサウルに確信をさせるためでもあったんですね。そしてこんなこまごましたことをですね、あ、これ本当にこの通りになったということで、このサムエルが本当に予言の力、見抜く力を持っているということをサウルに確信をさせるためにこういうことがあったということなんですが、ここでですね、ベテルとは何なのか、タボルの木とか、タボルってどうなのか、こういうですね、この当時とっても有名だったからなんですけれども、どうして有名だったのか、なぜ有名だったのか、ちょっと知っておいた方が、こういう機会にいいと思いますので、普段はこんなのを参照したりしないと思いますね。これはですね、創世記にあるわけですね。このベテルっていうのはとても重要な記事なので、よく知られていると思います。創世記の28章にあります。創世記の28章の、ところですね、19節です。28章の19節ですね、46ページにあります。旧約聖書の46ページですね。これはヤコブが天にかかる階段を見た。ヤコブが兄から殺されるということになって一人逃げていくわけですね、はるか遠いところまで。ハランというのは非常に遠いのであってですね、これは前にずっと前に学びましたけれども、ヤコブがおったところはベールシバからハランまでですね、直線距離でも600キロもあるようなところです。非常に遠いところなんですね。それを砂漠のような、あるいは道もわからんところずっと歩いていくわけですね。途中でどうなるかわからん、まあ、そういう時にですね、将来を暗示する夢が現れ、はしごが現れたんですね。これが有名な死を身元にっていう歌の元になったわけですが、だから死を身元にはですね、決して死ぬ時の歌ではなくて、本来は旅路、旅路をですね、いつも主が現れて、そして不思議と守ってくださるんだという、そういう約束の前進する歌なんですね。それが、まあ、主を身元にっていうこと、言葉があるためにそういうことになっておることはしばしばですが、決してこの亡くなる時だけとかにですね、記念会だけの歌うものでは決してないわけです。そこでですね、将来が、ここでも15節にですね、この夢のポイントっていうか中心はですね、どこまで行ってもあなたと共にいるんだと、そういう約束がですね、不思議なこの夢とともに与えられたわけですね。で、それがあればです、今日のところもこれ関係するわけです。結局ですね、人生で一番大事なことは何かといえばですね、健康であるか病気であるか、職業があるか、結婚するか、子供が生まれるかどうか、そんなことではなくってですね、主が共にいるかどうか、これはもう人生で決定的なことですよね。本当に共にいたらですね、一切がなくても本当に私たちは恵まれて感謝を持って死んでいくことができるだろうし、そして死んで殺されたとしても、事故で死んだとしても、神と共にですね、イエス様を神のところにすぐに行ったように、どんな死に方をしようとですね、神様のところにすぐに行くということで、永遠の命をもう与えられるということです。主が共にいることがなければ、他のあらゆることは欠けると、不満だと。そういう一番のですね、人生にとって決定的な中心が示されたんですね。こんな中心大事なことも学校教育でも社会でも全く言われないわけです。で、そこら辺の人間が作ったものとか拝みに行ったとかなんだとかですね、絵馬はですね、書いてどうもいっぱい祀られたとか、そんなことを NHK でもしきりに報道するわけですね。そんなことをするから日本人いつまでたっても霊的にはですね、この高く上がれないというところです。そんなごまかしみたいな曖昧なことをですね、都合のいいことを、もう原始的なことと同じ状態から進まないと。まあそういったことになるわけですね。まあそういうことで、このことで非常に大事だから記念をしたと。この十ですね、八節にあります。28章の18節。早く落ちて、大事な時の声に朝早くっていうのよく出てきますが、それを何でもいいから記念したらいいんですね。そこにあった石を取って記念したと。キリスト教聖書、旧約聖書ではずっとこの記念ということをいつもするわけです。亡くなった時にもだから記念祭を、記念礼拝をこの前もやりましたですね、少し前。 11月の第1、慰霊をするんじゃないんですよね。もう神様と帰ったと信じたらです、そんな霊を慰める必要は全然ないわけです。死んだ人慰霊するだなんてですね、まあ、ご飯あげとかなんだ、たたってくるなんていうこと、本当に、間違ったことなんですね。それ本当の神様を知らないがためにそういうことをしているだけのことです。ね、記念をしていつまででもそれを覚えるというわけです。はい、まあ、こういうようにですね、ここにこの記念ということがベテルと、だから神の家、ベーツエル、エルは神ですね。ベースっていうのは家なんです。ですからベテルっていうのは神の家というわけですね。ですね。ベートっていうのは家。で、エルは神です。だからベトエルで、ベテルで神の家というわけです。ですね。ベテルといろんなところにだから用いられてきたわけですね。まあこういう集まりの場所も、これも石の神の家、ベテルなわけです。集まる場所とか教会とかみんな石のベテルなんですね。こういう非常に重要な場所でそこに、まあ、拝みに行くということであったというようなことが書いてあるわけですね。それからですね、もう一つのところをちょっと見ておきますね。それは35章、創世記の35章の8節です。35章の8節。ここにリベカの乳母、まあ、母親代わりで育てた人がですね、死んで、そこに下手にあるカシノキに葬ったと。そこで嘆きのカシノキと呼ばれるようになった。まあ、そういうことで、こういうところに出てきてですね、これもずっと記念をされたと。まあ、リベカっていうのは非常にヤコブが、大事にした人であったということもあるわけですね。そしてその下を見たらわかるように、ここでもですね、もう一度15節に、15節下の段ですね、ベテルと名付けた、もう一度これ大事だったから書いてあるわけです。このベテルってのは非常に重要な場所であったからですね。もう一回出てきますね、この15節で。下のところ。ですね、同じようなこと。ヤコブは神が自分の語られた場所をベテルと名付けたのだと。はい。まあ、こういうふうにしてですね、まあ、そのぐらいにしておきますが、まあ、何でもないような場所の名前ですけども、非常に重要なことがですね、そこに込められていたというわけなんですね。はい、それで元のところに変わります。そしてですね、そして今日のところですが、そしてからですね、町に入ったら、ギブアエロヒムというところに向かいなさい。町に入ったら、琴や太鼓や笛や盾ごとを持った一団を先頭にして、聖なるその高台礼拝箱が下ってくる預言者の一団に会うんだと。そうした時に主の霊があなたに激しく注がれるんだと言うんですね。そして別人のようになる。ここでもですね、このように、サウルそのものは全くただの人だったんですね。ただの人だったけれど、そこに主の霊が注がれたら別人のようになるっていうですね、非常に重要なことがここでも書いてあるわけです。そしてもう一つ、それとともにですね、この7節、さっき言ったことです。神が共におられる。主の霊が激しく下る。これは神が共におられるということとも同じですよね、当然。神の霊は神ご自身でもある。まあ、そういうふうにですね、このことが、サウルの人生にとってですね、全く決定的なことはこういうことだった。主の霊が注がれるんだと。神が共におられるようになると。このように、これは我々にとっても非常に今重要なこともあるんですね。よくですね、ああいう例えば野原の文書にしても、 この前にもイメケンのある方書いてあったように、私が書いた文なんか神様用いてくれるはずはないよと思ってたと。と、けれどもですね、まあ、進められて書いたって言いますけども、用いられるはずがないなんていうことを思うことは神様本当に力がないと思うことなんですよ。ですね。神様は力があると思わないからそういうふうにことを言う。私なんか用いてくれるはずないの。ただの人を用いるわけです。神様は万能なんだし、無から有を生じるんですね。だからそういうふうに、ね、私なんか言うことは本当に神様を発揮強い能力を信じてない。神様愛だと信じてないと、はっきり言ってですね。だから、ただの人で、を用いるんですね。で、無からでも何もなくってもそれを言うにする。荒らしめるんであったら、わずかほんの一行であっても、何もないよないわと。だから神様をそれを用いたら、たった一行でも言うになるわけです。そういうことをですね、私たち本当に信じていくわけですね。自分を見てですね、自分は何も書く力もないわ、能力ない。能力ある人は書いたらいいんだわ。ということはですね、こういうのをただの人を使うということを信じてないということが来るわけですね。それは大きな分かれ道になるわけです。だから、どんなに小さくてもいいんですよね。神様の霊が下り、共にいてくれたらいいと。だからそれをないと思ったらそれを求めたらいいということなんです。求めをさらば与えられんということ、それまた約束なんですね。与えられるだろうではないんです。与えられるという約束なわけですね。まあそういうことで、これはいろんなことにですね、今はの一つの例に過ぎないんですけど、いろんなことですね、私なんかは役に立たない、使ってくれないなんて思うこと、本当に神様の力を信じてないということなんです。そういうことで、神様の力を本当に信じればですね、どんな人も自分だって誰だってですね、どんな人でも、どんな今悪いことをしている人でも、神様は突然霊を注いだら変わるわけです。パウロも、キリスト教徒殺すとこまで加担してたんです。殺したこともあると自ら言ってます。そういう人でも突然変えることができる。周りの人は変えることはできなかったわけですね。自分でも変わると思わなかった。だけど神様の力が働いたら変わるわけです。本人の意向と別にですね、変わる。私もそうだったわけです。私はキリスト教徒になるようなこと全く予想もそんな欲も願いも持ってなかったわけです。だけど突然そういうふうにですね、変えられた。ということなんですね。そういう意味で、これは遥か昔のことをですね、物語のように面白いなって読むんでは全然なくって、今の私たちに当てはめないといけないんですね、聖書を読むということは。だから、そこで聖書を読むということは本当にですね、もう終わったということはないんです。ここの内容は卒業しましたことはありえないんですね。主の霊が注がれるということは終わりがないわけです。イエス様のように無限にこう注がれるところまであるわけなんだから終わりがない。そういう意味で、いくら読んだ、この時知ってるなんて言ったらいけないわけなんですね、聖書に関しては。知ってたって実際に注がれなかったら意味がないわけなんです。だから注がれるまで私は祈り求めていかないといけない。まあ、そういうことなんですね。それで神が共におられる。で、このことは他にももちろんいろいろそうなんです。この前の日曜日来たのは、その団体の名前、覚えてられると思いますよね。ギデオンはどうだったかと。今も全世界のそういうふうにギデオン教会という形で名前を知られるようになったわけですよね。そのこともちょっとどこだったかちょっと思い出してもらったらいいと思いますね。これはですね、四世紀にあるわけですよね。四世紀の六章というところにありますね。これはどこにあっただろうかと多くの人が戸惑うんじゃないかと思いますね。この時歌で覚えておくということを前に言ったと思いますね。覚えておりますかね。ヨシュアシシルツサムルエッツオーっていうことですね。ヨシュアシシレツサムレツオーって、そういうことです。ヨシアの次ですから、四世紀の六章というところですね。六章のところでですね、ちょっと六章の十一というところです。390ページ。 390ページ、6章の11というところを見たらですね、その子ギデオンはミディアン人に奪われるものをですね、免れるために酒舟の中で小麦を追ってたと。ミディアン人がいっぱい取ってしまう、奪って攻撃してきてというわけですね。そういうふうにですね、小麦を売っていたという仕事中なんですね。農作業の仕事中に主の使いが突然現れたわけです。主はあなた、ここでもそうです。あなたと共におるっていう一言なんですね。もうこれだけあったら、王でも指導者、支配者でも何でもこれなんですね。ただ一言につきる。どんなに弱い人でも能力がなくても主が共におる。要するに主の霊を注がれると言ったら、これは何でもできるというわけです。神様の御心に沿ったことはですね。そういう意味でここでまず言ったのが、主があなたと共におるんだと。そしたらですね、ギデオンどう言ったかっていうと、これも今日のところと似てますよね。下で、15節見たらですね、下の15節。ギデオンはですね、私なんかとても滅ぶことできないと。私の一族は最もマナセの中で貧弱な弱いもので、私は家族の中で一番年下だと。若いんだと、経験もないんだと。だけど、そこでさっき言った本質的なことですね、16節。私はあなたと共にいるからですね、あなたが弱いとか貧弱だとか小さいことは関係がないんだと。この一言、本当に今の私たち、3000年を超えてですね、この一言をしっかり私たちは受け取るかどうかなんですね。神が共に言ったらですね、能力がないだとか弱いとか健康でないと関係がなくなるわけです。病気であっても健康な人はできないことができるようになる。これまさにそうなんですよね。そういうことで、元のところに帰ります。神が共におったら、ということですね。そしたら何でもしようと思うことをしなさいと。と言われています。で、この神が共におるっていうのは非常にこの大事なことであってですね、そのことがなかったらですね、どんなにいい学校を出て良い会社に行ってもお金給料をもらおうともですね、それは本当に神様に喜ばれることはない。本当に平安がないわけです。良い会社に行って良い給料をもらったら問題なくて、そこに激しい競争があるんですね。そういうとこ行ってない人は分からないだけなんです。もういっぱいですね、頭のいい人でひしめいているわけなんですよ。もう毎日必死でやってるわけです、夜遅くまで。その厳しさっていうのを知らないからですね、大きくお金給料もらって夢会社行ってるって言って羨んだりするけど、そういうふうにみんなが行くようなところは、ね、あの政治見てわかる。みんなが注目するとものすごい競争があるわけですね。そういうことで、どんなところ行ったって周りと同じなんです、この社会は。そういう意味では。何が変わるか。それは神が共にいることなんですね。だから神様は、我々はなかなかそれを一番に求めないから、病気にしたり、事故にしたり、苦しめたりですね、あるいは家庭が分裂をしたり、職場が壊れたり、いろんなことがあって、苦しみを与えて一番大事なものは、神と共におることだということを分からすために、いろんなことを起こされておると。そういうことだと思いますね。だから、イエス様のお名前もですね、神が共におるんだと。イエス様ご自身も完全に共にいたし、イエスが来たことによって私たち誰でもで神が共にいるような新しい時代になる。だからイエス様の本質、名前はインマヌエル。インマヌエルってイン、共にですね。ヌーは私たち。エルは神。神共にいるっていうのはそういう非常にこの意味深い名前なんですね。イエス様のこと、インマヌエル様、インマヌエル様とは言わないけれども、本質を表すわけで、本当にイエス様が来られたので、誰でもが神が共におるような新しい時代になったということなんです。それが、このところですね。それからあと一つ最後にですね、これは今日のところだけではわからない重要なことがありますが、それは、この8節です。私より先にギルガルへ行きなさい。 私もあなたのもとに行って焼き尽くす捧げ物と和解の捧げ物を捧げるのだと。私が着くまで7日間待ちなさいと。この焼き尽くす、まあ、反祭って今言ったんですけど、この焼き尽くす、これは全てを神に捧げるっていう、まあ、象徴的な捧げ物なんですね。和解、これは神様との和解、人との和解ということもありますが、こういうふうに新しくされたものはいつもですね、自分の古いものを焼き尽くされて、そして神様との和解をする、その象徴的なことを捧げるということなんですが、7日間待つ、このことは後になって非常に重要なことになってくるんですね。一番最初にこの石が精霊が注がれて、何か大きなことをしようと言ってないんですね。待ってなさいと言われたわけです。具体的な命令として、まず待ちなさいと。そしてこのサウルはですね、7日間待ったんだけど、もう来ないと思って捧げを勝手にしてしまったんです。それが大きな運命の変わり目になっていくんですね。これもっと後で出てきます。待つっていうことは非常に大事なことになってくる。なぜかというと、神様の霊が注がれて神と共に歩むものはですね、いつも神様の示しを待たないといけないのに、自分を勝手にしてしまったら罪になるということなんですね。普通の人間は自分勝手に自分の考えでするのが一番大事だと思ってるんですけど、これは根本が変わるんですよね。自分の感情や気持ちですることが一番大事ではないんです。それがまさに罪である。まず神様に聞いて、どんなことでもですね、小さいことでも神様に尋ねてという姿勢です。で、待つっていうことなんですね。この新しい王になるっていう場合にですね、具体的に今度は人間の側が取る姿勢として、この待ち続ける、神のいわば示しを待ち続けるという、その重要な新しいことがここに加わってあるわけです。私たちが黙祷するっていうことを大切にするのも一つはいつもそうなんですね。神様から直接の何らかの示しをですね、待つと、待とうとする姿勢を保つということです。で、こういったお話が済んだ後で黙祷する。絶えず黙してですね、その言葉を通して、あるいはその聖書の内容を通して、何が神様は自分に言われようとしているかということを待って聞こうとするという、まあ、そういったことが書いてあります。はい、以上です。